5.5
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
いた。え、何何どうしたの。
歯が痛い気がする。
あ、そういえば歯医者さん言ってたもんね。
そう、歯医者嫌いなんだよ。あのウィーンって音がさ、痛そうじゃない。
痛そうなだけで別に痛くないのにね。
そうなんだよね。歯医者さんにいる間は別に痛くないんだよ。でも終わってみるとやっぱ痛かったとか思うんだよね。
それって錯覚じゃないの。
では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけではなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館特設スタジオから放送しています。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。本日の質問はラジオネーム森の泉さんからです。以前スペインに在外勤務中、友人に1000ユーロを貸しましたが、なかなか返してくれませんでした。スペインにいる間もずっと返還を請求していましたし、またお互いに帰国した後も何度か催促していたため、やっと返してくれることになったのですが、貸した当時に比べかなりレートが下がった時点で日本円で返済されました。貸した当時のレートで換算し、差額について返してもらいたいと思うのですが、相手は同額だから問題ないだろうと返してくれません。この場合、差額について請求することはできないのでしょうか、といった内容なんだけど、カホはどう思う？
やっぱりレートが下がったんだから、その分は返してほしいって思うな。
どうなんだろう。そこで本日は岐阜県弁護士会副会長、三越柴先生にお越しいただきました。三越柴先生、こんばんは。
こんばんは。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、今日の質問的にはどうなりますか？
まずスペインにいる間に、
はい、
お互いにスペインにいる間にお金を貸したという話なので、
はい、
日本の法律がそもそも適用されるのかというところが問題になるんですね。
はい、
ただヨーロッパの法律のことは私も分かりませんので、で、はい、またこの方たちはお互い日本人同士ということのようですので、
はい、
日本の法律が適用されるという、お互いに目次の合意があるんだという前提で、
はい、
今日は日本の法律を前提に回答させていただきたいと思います。
はい。
で、まず、この方のご質問の内容からすると、友人に1000ユーロを貸して、で、 1000ユーロを返してもらうと、スペインにいる間に1000ユーロユーロで返してもらうというのがあのお互いの合意の内容だったんだろうと思われます。
はい、
うん、で、そうすると、日本の法律に、のっとって考えた場合ですね、
はい、
外国の通貨で債権の金額ね、返してもらう金額を指定した時にはお金を借りた人は日本で返す時には、日本での為替相場で、換算した日本の通貨で弁済をすることができるというふうになってるんですね。
はい、
うん、でそうすると、日本円で返す時も1000ユーロ、その返す時の1000ユーロに、達するだけの日本円で弁済すれば足りるという規定になってるんですね。
はい、
うん、でそうすると、このお友達がね、レートが下がった時点で、1000ユーロを日本円に換算して日本円で返済するというのは、日本の民法ではきちんと、契約通りの支払い義務を履行したというふうに評価されるということになりますね。
はい、
はい、
で、ただ質問の内容だけではちょっとわからないので、仮にこれがですね1000ユーロを貸したんだけどその当時の、円の換算レートね、で日本円に換算したお金、日本円に換算した、いくらをいついつまでに返すと、
はい、
貸した当時のレートが例えば仮に1ユーロ140円だとするとその時点で日本円に換算すると1000ユーロだから14万円ですよね。
はい、
で、1000ユーロを貸してそれに、それを日本円に換算した14万円という金額をいついつまでに返すという契約だったというふうに、解釈できる場合には先ほどの話とはちょっと違ってきます。
はい、
この場合には14万円を返すという義務があるもんですから、
はい、
ユーロのレートがどんなに変わろうが、借りた人は、14万円を返す義務というのには変わりはないですね。
はい、
はい、なので、この方が友人にお金を貸された当時、どういう、合意内容だったのかというところを、きちんと特定していく確定していくのが必要かなと思います。
はい、
はい、
なるほど、今日も勉強になったね。
そうだね、今日は岐阜県弁護士会副会長三越柴先生にお越しいただきました。三越柴先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事案あるいは刑事事件を除き皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
六本レンジャー、
熱いハートで悪を蹴るぜ。警報レッド、
クールに裁くぜ。軽装ブルー、
勝訴で大金をつかむ。民訴イエロー、
決してピンク商法じゃないのよ。商法ピンク、
人に優しい民法グリーン、
何色にも染まらない憲法ブラック。
我ら
六本レンジャー、
毎週木曜日23時から30分間朝日大学放送局。
朝日大学のウチエンターの先生、このコーナーは朝日大学法学部の先生を学生の視点から分析し紹介しちゃうコーナーです。今日紹介する先生は大塚育子先生だよ。
お、今日は大塚先生なんだ。
後期から1年生の講義を担当してくださってるよね。
そうだね、大塚先生の法学部での担当科目は法学概論 B、 その他に民法2の物件法と民法5の家族法を担当されていて、大学院では 博士前期課程の演習と特殊講義を担当されているんだよ。
ほうほう。家族法ってどんな法律だったっけ？
家族法は結婚とか離婚、あるいは親子の親権問題や相続などを扱う法律だよ。
あ、そういえば大塚先生は朝日大学で教授をされてるけど、同時に弁護士さんなんだよね。
そうそう。しかも大塚先生は愛知県初の女性弁護士なんだよ。
かっこいいっていうかすごすぎる。
確かに。先生は宅地建物取引業界の顧問弁護士をされてるの。宅建の資格を持ってる人は5年に1回免許を更新しなきゃいけないんだけど、その講師をなさってるんだって。
おー、しかも先生歌も歌ってらっしゃるし、本当にいろんなことされてるんだよね。
そうだね。2010年8月には先生の出された本の出版記念コンサートが愛知芸術劇場であったんだよ。
出版記念コンサート？
そうそう。私たちが今法学概論 B の講義で使ってる、ソプラノ弁護士大塚一家の日常生活何でも法律相談の出版記念コンサートだよ。
へー。
2500人ぐらいの本当に大きなコンサートだったんだよ。
おー。あ、この本さ、先日日経産業新聞で取り上げられてたんだよ。綿密な法律論なのに、それを感じさせない分かりやすい言葉で答えてあるって書いてあったんだ。
へー、そうなんだ
ね。
確かに講義でも大塚先生の説明は分かりやすいもんね。先生はもっと一般の人が法律に親しみを持てるように、オペラの中の事例を使いながら法律を解説されたりしてるんだって。
へー。オペラを見てる時に解説してもらったら、なんか私でも理解できそうな気がする。
いつか見に行ってみよっか。
うん。大塚先生はすごく多彩だけど、学生時代はどんな風だったんだろう。
うん、大塚先生は学生時代は山岳部に所属していたんだって。
え、山岳部って山に登るやつ？
そうそうそうそう。名古屋大学山岳部で女性が入部するのは初めてで、入部させるかどうか山岳部執行部ですっごく議論されたみたい。
だって女子学生がね、山登りするのってめちゃくちゃ大変そうだもんね。
だよね。入部後は男子学生と同じように扱ってもらえて、心も体も鍛えられたって言ってたよ。
ほうほう。
でも3年生になってからは司法試験受験のために勉強に専念したんだって。
あ、そっか。先生は在学中に司法試験に合格したんだよね。
そうそう。勉強の中にご飯とお風呂があるっていうぐらい勉強したらしいよ。
うわー、大塚先生は本当に努力家なんだね。
そうだね。
あ、そういえばそんなに一生懸命、なんで大塚先生は弁護士になろうと思ったんだろう。
それはね、当時は女性の就職口がすっごく少なかったらしいの。
あー、はいはい。
法律家になれば男女差別もあんまりなくて、能力で判断してくれるからだって。あと、お父さんが裁判官だったことも影響していたらしいよ。
ほうほう。じゃあ小さい時から法律が身近な環境だったんだ。
あと、大塚先生の配偶者は名古屋大学名誉教授の大塚仁先生で、刑法の大家だって知ってた？
え、それは、あ、そういえば刑法1の講義で大野先生が言ってらっしゃったよね。
それにご子息の大塚忠先生は、早稲田大学大学院法務研究科の教授で、民法や環境法で学会でも中心的な存在だって聞いたことがあるよ。
うおー、そうなんだ。あ、じゃあ大塚先生は家族で法律に携わってるってことになるんだよね。
そうだね。
へ
ー。最後に法学部生に一言いただきました。
はい。
論点が定まらないと4年間はあっという間です。この人生の宝物の時期を大切にして、自分の将来を見極めてほしいだって。
確かに。充実した4年間を過ごして自分の将来決めたいね。
そこで私がまとめる大塚先生とは、歌って踊って講義に弁護、たくさんの才能にあふれる朝日大学一個性豊かな先生です。これからも朝日大学法学部に所属する専任の先生方を家宝の視点から紹介していきますね。朝日大学法学部は個性豊かな先生方がいっぱい。これからも楽しみにしていてくださいね。以上、ウチンターの先生でした。
月曜日は講義、火曜日は
バイト。
講義じゃないの？
水曜日はデート。
え、講義じゃないの？てか誰と？
木曜日は講義。
木曜日はラジオでしょ？
毎週木曜日
23時から30分間、朝日大学放送局。
マナーマナー学んでポーン。
このコーナーは私たちが常日頃法学部専門科目で学んだ知識をリスナーの皆様にお届けするコーナーです。法学部での専門科目の勉強はインプットすることも重要ですが、その知識をアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちの勉強も兼ねているのですが、リスナーの皆様にも法律について私たちが初めて学んで感心した知識を知ってもらうコーナーです。さて、そろそろテストも近い今日この頃。
今回のテストはなほと学んでポン、略してマナポンのコーナーを一緒にやってきたから頑張れる気がする。
本当か？でもまあそう言ってもらえるとやりがいがあるな。それで今週のマナポンは議員内閣制について話します。
おお、どんな内容ですか、なほ先生？
おお、その先生キャラは定着するのか？まあいいや。議員内閣制とは簡単に言うと、立法権を有する国会と行政権を有する内閣で分かれていて、内閣は議会の信任によって存在する制度を言います。
ほう。
だから逆に内閣側からは国会の解散ができるんだよ。
議員内閣制の典型は確かイギリスだったよね。
そうそう、イギリスの国家元首は国王で、国王が行政府の長であり、裁判も国王の名によって行われてるんだよ。でも政治の実権は首相が掌握してるんだよ。議員内閣制はもともと行政権を担う内閣が国王などの君主に対してのみ責任を負う旧一元型議員内閣制から始まってます。
薩長藩閥の朝鮮的内閣が天皇に対してのみ責任を負い、政党を中心とする帝国議会の責任を負わないという意味では日本の内閣のスタートも同じだよね。
そうそう、その後君主と議会に対して責任を負う二元型議員内閣制が登場し、日本でも政党内閣が成立することによって同様の制度に変遷していきます。高校生までの歴史でも習ってるように、その後の君主の実権が消失し議会に対してのみ責任を負うという一元型議員内閣制に移行していくんだよ。その意味では衆議院の信任を存立要件としていることから、日本国憲法の内閣制度は一元型議員内閣制度の典型とも言えます。
なほ先生、今日の説明すっごい高度だよね。
頑張ってついてきて。さあ続きいくよ。次に日本の議員内閣制について少し触れておきます。憲法66条3項は内閣の国会に対する連帯責任を、同66条は内閣不信任決議を、同67条は国会による内閣総理大臣の指名を、同67条68条は内閣総理大臣及び国務大臣の過半数が国会議員であることを規定しています。
つまりどういうこと？
そうだね、一言で言うと日本では相互に罷免権を認める議員内閣制を採用してるってことになるんだよ。
なるほど、もっと知りたいな。
そうだね、でも今日は時間だからここでおしまい。受験生の皆さんもちょっとは勉強になりましたか？さてこれからもなほが法学部の講義で学んだ専門科目について皆さんに知識をどんどんアウトプットしていきますね。もし間違えたことを言っていたらどんどん訂正してくださいね。メールアドレスは low_what@alice.asahi-u.ac.jp です。待ってます。以上、学んでポンのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 Now。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて今回の朝日大学からの情報です。前回に引き続き受験生の皆さん、受験勉強もそろそろ大詰めの時期ですね。今回も受験生向けに朝日大学の PR をさせていただきます。朝日大学には法学部法学科、経営学部経営学科、経営学部情報管理学科、経営学部ビジネス企画学科および私学部私学科の3つの学部、5つの学科があります。それぞれの学科の目的は次の通りです。いずれの学科も見学の精神をよりどころとして、深い教養と豊かな人間性、国際性、社会性を兼ね備えた人材を育成することを共通の目的としていますが、法学部法学科では社会の中で法律が果たす役割を学ぶとともに、法律を活用して公正な判断を下す能力、いわゆるリーガルマインドを身につけます。経営学部経営学科では国際化社会、情報化社会に対応できる企業のありがたや経営のベースとなる理論を学びます。経営学部情報管理学科では高度情報化社会において必要な情報を効率よく収集管理できる環境を設備し、その情報を経営にうまく活用していける知識や技術を学びます。
経営学部ビジネス企画学科では実社会で活躍した企業出身者を中心とする教授陣によって実践経験に基づく事業内容を展開し、大学卒業後すぐに役立ちずっと使える社会的技量を身につけます。私学部私学科では臨床実習などを通して得られる生きた知識、生きた技能を重視しながら人間的な魅力を備えた歯科医師を養成します。山岳部ともこれから一般入試の時期を迎えますが、次の入学試験は一般期入試の1月27日です。出願期間は法学部および経営学部は1月7日から1月21日まで、私学部は1月6日から1月20日までとなっています。そしてもう一つ皆さんにお知らせしておきたいことがあります。朝日大学は毎年大学入試センター試験の会場となっていますが、その大学入試センター試験の結果を利用して受験する大学入試センター試験利用入試を導入しています。来年度のセンター試験はご承知の通り1月15日16日の2日間で実施され、その結果を利用して受験する大学入試センター試験利用入試の出願期間は1月17日から2月1日までとなっています。なお、その後の入試日程や大学入試センター試験利用入試などの詳細につきましては、朝日大学ホームページ http://www.asahi-u.ac.jp をご覧になられるか、朝日大学入試課フリーダイヤル0120-058-327、または直通ダイヤル0583291088までお問い合わせください。以上、朝日奈央でした。さて今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても、何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりで、メールに乗るの 無限に広がる自由もなぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく僕はどうしたいんだろう。流れる熱い雫も拭う桜、愛を称えるながら川、その流れに身を委ね耳澄ましたら上手に歩き出せるかな。いつだって僕が進むべき道は僕の心の中のどこかにあって、今目に映る全部受け止めてゆっくり答えを探せばいい。何度だってやり直せるだけの今は二度と来ないと分かっているから、弱さと向き合う迷いの向こう、掴みたい極色の夢。
そういえば歯が痛いの治った？
あ、収録に夢中で治ったかも。
やっぱり歯医者さんにいただけあるね。
さすが歯医者さん。まだ完治してないらしいけど、やっとアイスが食べられる。早速アイス食べて帰ろう。
だから悪化するんだよ。
だって
仕方ないから私が食べるから、那覇は見てる係ね。
なんでやねんってならないように、リスナーの皆さん、歯の治療は朝日大学附属病院や朝日大学 PDI 歯科診療所を利用してくださいね。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL は http://amebro.jp/raw-watch/、 またはメールアドレス raw-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは朝日大学法学部のカホと
ナホでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。